こんばんは、クルキャストでございます。鼻声です。どうも季節の変わり目の風邪ってやつを引いてしまったみたいでね、どうもこの寒暖の差っていうものに体が慣れないせいなのか、はたまた、まあ、前回お話ししてたみたいな、あの筋トレを調子こいてやりすぎて筋肉痛による、体中のその筋肉の炎症がこういった風邪を誘発させたのか、まあ定かじゃありませんけども、だから健康のための運動っていうのもほどほどにしとかないといけないなと。筋肉痛っていうのは要するにそれだけ体に異常をきたしている状態にするわけですからね。心地よい筋肉痛程度ならまだしも、全く体が動かないほど腹筋とかにダメージを与えた日にはもうそれでね、免疫力が落ちて、でなおかつね、それで咳をするなんてことになったら、ゴホゴホって咳をするために腹筋がギャンギャンと引っ張られて、そこでこう筋肉痛がうわーってなるという、昨日は最悪でした本当に。全く体が動かない上に腹は痛い本当にね。まあなんとか回復できたんでよかったんですけどね。まあそんな中ですよ、まあこの夜にね、またちょっと農場を見回らなきゃいけなかったもんでね、こう見回ってたけど、こういう夜にね農場を見回らなきゃいけないようなこういうお仕事、自営業だから、まあ自己責任という形ですればいいものの、これをね従業員さんなんかにやらせてみなさいよ、もう一発であのブラック企業的な感じでアウトですよ。だから雇ってる側のこちらとしては、そういうこう労働環境というか、そういったもののね、監督署にねこう目つけられないように、きちんと、法律のどと形にしなきゃいけないなっつうのはあるんですけど、なかなかそればっかりに従ってるとね、どうしても立ち行かなくなった時は、全部自営業でやっている自分がねこうかぶさんなきゃいけないっていう意味ではね、本当に余裕がない。やっぱ人員は余裕持てるぐらいにまで人数確保していなきゃいけないんだろうなっていうふうに思ったりするんですけども、難しいね本当に。まあそんなこう働く環境というお話をね、今日はちょっとしてみたいなと思うんですけども、って言いますのはですね、まあうちもねパートさんがなかなかいい人が定着しないんですよね。ほら今もう選挙とかでもね、よく安倍さんが言ってるじゃないですか、今売り手市場だと。もうあちこちの企業さんがとにかく求人求人で人を集めたい、だからこそもっといい人を集めるには給料もアップさせて、っていう感じで皆さんの所得が上がればそれで日本も豊かになるじゃないと、まあその理屈は分かりますよ。ですね、こちらもねできる限りの感じで頑張って給料を上げていってるわけなんですよ。でもね大抵ね、そういう給料を上げてでもできるほどのね体力の余裕を持ってるのはね、大手企業さんみたいなね、ほんと内部留保をねもう潤沢にしているようなとこばっかりのような気がするんですけど、いや実際大手企業さんがどのぐらいね、内部留保をこう潤沢に持ってるかどうか正直わかりませんよ、大手企業になったことないんで。でも我々みたいなね零細業とかになったりするとね、本当にね身を切ってでもやんなきゃいけないっていうような状態ですよね。まあでもね、あとそういった職種ね、うちでこうやって求人広告を出すと大抵そういったね まあ、40代のママさんあたりから60代ちょっと超えたぐらいのようなね、ご年配の方とかね、もうここ最近はね、本当にご年配の方ばっかりがね、ああ私はねもうなんか仕事引退してからちょっと経つんですけどもね、まあうちにおってもねなんか雑用ばっか旦那にやらされてばっかりだけどね、だからちょっと暇つぶしでもねお仕事できたらねみたいなね、おばあさんがやってきて、でちょっと仕事させてみたらね、ああこんなん私が想像してたんと違うわって言って辞めていきはるというこの繰り返し、本当にねたまらん。もうね、で40代とかね、まあ30代の若い人とかでもね、あなんか畜産業って誇りっぽいんですね、なんか私ここの仕事始めてからなんか喘息が出るようになってしまって、なんか喘息が辛いので辞めさせていただきますっていうね、いやそれ生き物飼ってるからね、誇りゼロにするなんていうのは無理ですよって言いたいんですけどね、なかなかね畜産業にねそうやってパートが定着する率っていうのが本当に低い、まあこれも経営の仕方次第なんですかね、まあ私がそこのところのなんか人集めの仕方が下手くそなのか何なのか分かんないけども、難しい。そんな中ですよ、まあ、昨日あたりだったかな、まあ、消防団、私町の消防団に所属しているんですけども、まあ、そこで、まあ、なかなか消防団に顔を出してこない、まあ、幽霊団員くんがいるんですけども、まあ、その彼がねいきなりなんかこう鬱な書き込みをねその消防団のグループラインにねこう立て続けに連投してきまして、僕がいるとこはブラック企業なんだ、全然休みが取れない、おかげで全然食事も取れないんだ、もう体重も50キロまで痩せてしまったよ、あなんか僕なんか本当精神的におかしくなっちゃうんじゃないかっていうね、あのいわゆるもうかまってちゃん状態のねあの連投ね、でそれに対しておお大丈夫か、おお、しっかりと見てもらうよ、たまには気分転換にうちの、ね、消防団活動今度祭りとかもあるから祭りにも出てこいよっていうような感じでね、表面ではなんかそうやっていい風にその子を持ち上げていながら裏の方のグループのつながりでね、なんだよあいつあんな程度のことでいちいちなんか泣き言なんか言いやがって、こっちとら今度ずっと夜勤だぜ、昼勤夜勤のこう繰り返しみたいな感じの職場だぜ、俺のとこに比べたらあいつのとこなんてホワイトじゃねえかよっていう風にね、そんな嫌味とかがね裏で流れてきたりとかって、なんかもうこの辺の時点でなんかいや本当に今のこの日本って豊かなの、少なくともうちの地域でそんな安倍さんが言うような豊かさが全然感じられないなっていう風にね思ったっていうね感じなんですけどね、そんなようなね、なんかなんだかなみたいなそのグループのラインをね眺めていた昨日だったんですけど、で今日ですよ。まあうちの消防団じゃないや、間違えた。あうちの会社ですね。また面接を一人受けたんですけどね。初めてですね、中国人の女性を面接したわけなんですよ今日。でその方ですね、まあ高校生のお子さんがいらっしゃる方なんですけども、でまあ十数年前に日本にやってきて、で日本で結婚されて、いわゆる結婚のために日本に来たみたいな感じですよね。まあ確かにちょうどその頃っていうのは中国のね貧しい村からなんとか 賑やかなところにね、少しでもね、豊かな生活ができるような日本っていうところに夢を求めて、でそこの男性と結婚すれば豊かな生活になるんじゃないかなっていう夢を持ってやってきた中国人女性っていうのが結構たくさんいた時期だったように思うんですよ。私の大学の後輩もね、ちょうどそのぐらいの時期に中国人の奥さんとね、結婚されてたっていうのはあったからね。そういうふうにその彼女が持ってきた履歴書に書いてあったんですよ。でもね、その履歴書の裏をねペラッてめくると、配偶者のところになしっていうところに丸がつけてあったんですよ。なんかもうこの2つのポイントだけですでにものすごい闇が見えるじゃないですか。ねえ、もうこっから先はね、もういやもう想像でこういうこと言うのもなんなんでね、もう言いたくもないんで言わないんですけど、うわーってね。で職を見るとあちこちの会社をねもう点々と回ってたような感じがするんですよね。日本ねというね見知らぬ国に残されて、で日本語も日本語学校なんていうところに行くこともできずに、全部独学で日常生活ができるぐらいにまで勉強されて、でそれで、ね、自分でお子さんを高校生にまで育て上げて、うわーってもうなんかその履歴書とその人のね、もう本当にもう今職がないんで大変なんですみたいな感じで、こう本当にその方ね来た時ものすごい顔が緊張してたんですよ。でちょうど年齢も私とほぼ同い年のぐらいの方が、もうなんかこう胸がグワッてこうわしづかみにされるようなね、なんかそういうものを感じてしまって、でそれで私ね、もう即来週から来てくださいというふうに、まあ、答えてね。でまあそれなりに日本語もできるしと思うんですけど、でもそういうのっていうのはさ、まあ、日本人っていうかこう私はね、その、まあ、アメリカ人の妻を持っていて、そうやって日本っていうこういう島国にやってきた外国人のそのいろんな辛さみたいなものを、まあ、間接的に知っているからこそ、その彼女のそういったことがこんだけ苦労してるんだろうなっていうのがこう分かるんですけど、でもそれがさ、そういったことを本当に理解してくれる人っていうのはやっぱなかなかいなさそうな気もするし、そういった意味ではね、だからこそ彼女は今まで他のところと馴染めずに仕事を転々とせざるを得なかったっていうところもひょっとしたらあったかもしれないし、てか結構まあそれが理由としてまあ濃厚なんだろうなとも思えたりもするもんですから、だから果たして彼女を雇うことでうちの他のパートさんたちとうまく打ち解けてくれるだろうかとか、うまくやっていけるんだろうかっていう、そういった不安とかもあったりもしてね。まあ初めてねそういう中国人の方を雇ったっていうのはあるけど、でもね今確かにねうちみたいな畜産業のね現場ではそういった外国人をね結構大量に雇っているところもあったりもするからね。もう最近はねベトナム人がよく日本のそういった業界にね大量に入ってきてるっていうのはありますからね。だって日本人の若者うちらみたいなこう畜産業なんかこうやりたがらないもん、工場のお仕事とかやりたがらないもん。だからみんなそういうのはね外国人労働者がねそのシェアをね肩代わりしてるっていうかね。でもその代わりね結構なそんな安い給料で外国人雇ってんのみたいなね、なんかそういう大手のね某畜 産業者ね、私以前見学させてもらったことあったんですけども、なんかそれもね、お前らそんないくら相手がベトナム人の若者だからって言ってそういう扱いしていいのかなってちょっと思ったりもするんですが、でもまあ向こうもね、勉強のつもりで来てるみたいだし、なんていうか、結構日本でそうやって稼げば、今ベトナムではね、日本でのちょっとした稼ぎが向こうでは豪邸が買えるぐらいにまでのね、まだそれだけのそういったあの物価の差があるみたいですからね。だから彼らとしてはまあ望むところだみたいなとこはあるみたいなんですけどね、なんか話が今日あちこち飛びまくってんなだいぶ長く喋りましたけども、というようなね、ここ最近の私の身の回りでいろいろ感じた、そういった働くということ、雇われるっていうことに関してのあれこれをちょっと喋ってみました。皆さんの周りでもなんか様々なそういった雇われるに関してのいろんな思うところはあると思います。もしそういうのが、ね、これちょっと喋ってみたいっていうか、ね、いうのがありましたら、ぜひ私のツイッターアカウントか、あるいはね、シャープ数字の96、アルファベットの CAST、シャープクロキャストでこうつぶやいていただけたらな、なんていうふうに思っちゃったりしちゃったりして、なんつってな、はい。めったにエゴサーチしないからね、たまにね、なんか忘れちゃったりするんですけどね、はい、もう帰りますわ。というわけで、ね、今日のクロキャストは以上でございます。おいちゃまた。
Thank you for listening. This is クロキャスト。